増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生よろしくお願いいたします。
はい。
さて株価なんですけれども、アメリカの市場は、上げ相場が続いていました。そして日本もそれに追随するように日経平均、バブル崩壊後最高値を更新したんですが、アメリカは9日から2日続けて値下がり、日本も4営業日続いての値下がりと株がだんだん下がってきていますけれども、先生これはどうしてでしょうか。よろしくお願いします。
そうですね、この前この番組で、この株価、日米株価がどんどん上がって止まらないと、一体どこまで続くのでしょうかという、ご質問がありまして、お答えしましたが、その時申し上げたのはですね、いろいろな目標がありますけれども、早い話がですね、松田としてのたらいの中にありまして、たらいの中のですね、水が増えるか減るかで、株価は決まるんだと、いろいろ売り方、買い方、ヘッジファンド、その他ですね、いろいろな活躍をするので、必ずしもですね、才能結論がですね、そのまま即結果を招くとは限らない、ね、3ヶ月間、先物の市場ではですね、3ヶ月間の期間がありまして、その間にですね、売り買い、いろいろなですね、情報に基づいて、妙な言い方をすると、売り方、買い方のですね、ネットタウンの騙し合いみたいな、こともないわけではないわけなんですが、いずれにしてもですね、売り方は売ったものはですね、簡単に買い取ることはできませんし、買い方もですね、買ったものは3ヶ月、同時に期限が来ましたら、その期限に売らなければならないということで、そういう意味からすればですね、3ヶ月というスパンで考えればですね、売り方も買い方もないと。こういうふうに、考えればいいわけで、そこでいろいろですね、騙し合いというと怒られるかもしれませんが、いろんな動きがありますが、それはですね、目をつぶった方がいいというのが、私の基本的な考えで、では何を注目したらいいかというとですね、たらいは、マーケットですね。でその中に入っている水というのは、それは資金ですね。ですから、たらいの中の資金が増えれば株価が上がるし、たらいの中の水が減ればですね、株価は下がる。これだけの話ですね。でそして、この世界のマーケットに最も大きな影響を与えるというのがですね、エクアドルというのはアメリカの中央銀行ですね。国際人民通貨ドルですから、世界のお金はですね、人民通貨はドルでして、商品の金の値段にしても原油の値段にしてもですね、全部ドルで用意したりとかですから、このドルというのをね、このドル市場がニューヨークにあるわけですね。そしてそのドル市場を、いわばコントロールしているのがエクアドル。で、どうやってコントロールしているかというとですね、株価を上げるには金融緩和をしてですね、たらいの中の水を増やすと。それから、もうこれはバブルだと。これを抑えなければならないということになれば、今やっているようにですね、利上げをして、そして、中央銀行 LRB は資産をですね、縮小するということですね。この資産縮小と利上げというものは、たらいの中から水をですね、抜き取る行為になるわけです。でそこでですね、この前この時間で、どうして株価がそんなにですね、日経も2万3000円を超え、ニューヨークもですね、毎日のように連日最高値を更新していると、どこまで続くんですかというお答えに対してですね、私は11月の8日だというふうにお答えしたんですね。で11月8日というのは何かというと、毎週水曜日にアメリカの中央銀行 FRB がですね、資産高を発表する。毎週1回水曜日に資産高を発表する。で、今回の利上げの今回の株価が高騰した理由はですね、皆様方に説明しましたけれども、9 9月に LRB がですね、この10月から資産出張すると、まあ、そういうふうに、まあ、いわば宣言したわけですが、10月第1週の水曜日、第2週の水曜日、第3週の水曜日とこういうふうにです、ごとにですね、資産が発表になりますから、それを調べていくと不思議なことにですね、資産を減らすと言いながら増やしていくんですね。ですから水がですね、少なくなると思いきや水が増えているわけですから、まあ、株価が上がるのは当たり前ですね。しかもですね、マイナスがプラスになるということはですね、倍の効果があるんですね。まあ、そういうことで第1週も資産を増加した、上がりました。第2週も資産を増加しました、上がりました。第3週も資産を増加しました、上がりました。これじゃあですね、 FRB は資産を出張するとして増やしてるんですから、世界に対して大嘘をついたんではないか、まあ、こういうことになるわけですが、お待ちくださいと、まだ10月は終わってませんよ、こういうことなんですよ。そして、11月の最後くらいにどれだけ資産が増えたかという方は、11月の8日になる、つまり11月の8日というのは、11月の第1水曜日ですから、でここで資産が発表になる。でこれを見ればですね、これから先どうなるかが分かると。そして、まあ、私はですね、FRB は世界に嘘をつくわけにしたらして、今までですね、出張すると言って、逆に増大してきたわけですから、最後の駆け込みでですね、上陸が割して、必ず出張をしたという結果だったろうと、これなければですね、まさに FRB がですね、犯罪を犯したということになるので、それは絶対ないということはですね、残りの週間でラストスパートとですね、したのを出張するだろうと、こういうことになるとですね、今までのその減るべきものが増えてきたということで上げてきた株価というものは、蓋を開けてみて、11月の8日に蓋を開けてみて、本当に資産が縮小していると、そしてやはり言ったことは実行したならば、12月に利上げをすると言ってきているので、それも実行されるだろうということになるとですね、たらいの中から水が実際抜けたということが証明される。これから先もどんどん抜けていくということが、まあ、予想されるということになれば、株価が上がるはずがない、こういうふうに申し上げましたが、その通りアメリカではですね、まあ、8日に発表しました、公表されるのは9日ですから、ですから、まあ、日本も9日10日アメリカの方も9日からですね、株価がどんどん急落しているということなんですね。ですから、まあ、難しいことはあんまり考えないです。私の辛いのもですね、私正論だと思ってますから、まあいろいろ業績が上がったとか、企業の利益が上がったとか、景況感が上がったとか、原油が上がったとか、まあいろいろ言うんでしょうけど、まあそれはその他いろいろな情報でありまして、一番大事なのはですね、株価にとって一番重要な基本的なことは、辛いの水が増えるだけでか、それだけです。従いましてですね、これから辛いの数、辛いの水はですね、減る一方なんですから、まあ、これで上げることは終わり、これから先は調整が続くということですね。まあ、来年のことを言うと鬼が分かるから言いませんけども、来年3月頃になるとですね、トランプ政権はまたちょっと変わったことをして株価は跳ね上がりますが、まあ、それまでの間はですね、あまり株価については期待できないというのが、今現在の私の考えで。
はい、増田先生どうもありがとうございました。少し電話のつながり具合が良くなく、ちょっとお聞き苦しい点もありました。大変失礼いたしました。さて、この番組では増田俊夫先生の質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。